時刻は2時10分へと向かっています。代わってはゲストコーナーです。この時間は円壺活動彫刻美術館の学芸員でいらっしゃいます松本加奈子さんをお迎えしています。松本さん、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、尾道も広いですからね。
そうですね、
三次結構雨が降ったそうですね。
そうですね、昨日おとといは結構こうバーッと突発的に降る雨もありましたね。雷もすごかったですね。
そうですね、昨日はこの尾道市もたくさん停電がね、起きたところも雷ドーン、もうすごかったですね。
ちょっと怖いぐらいですよ ね。
でもやっぱりこう三次から今日お伺いするとだいたい30分から40分ぐらい車で、
そう
ですね、
はい、
まあ、だいぶ、ね、広いですもん ね、この道もね。なんで集中的にみたいな、ね、こともあったりするんじゃないかなと思いますが、はい、今三次はどうですか、はい、周りの景色、円壺活動彫刻美術館の周りの景色もちょっと秋っぽくなってきましたか。
いや、まだモミジちょっと焼けたような感じでちょっと赤く先はなってるんですけど、うん、なんかそれ以上はまだ進まないみたいで、紅葉とかもまだまだ、やはりまだまだ先ですね。
秋はね、いいですよね。
そうですね、あの辺りはね、ちょっとずつ涼しくなってくるといいなと思いますね。
ですね。で、今行われている展示についてね、今日はご紹介いただくんですが、はい、まず美術館についてね、お伺いしたいと思います、
はいはい、
こちらでは尾道市出身の彫刻家円壺活動さんの作品をね、展示されてるんですね。
はい、円壺活動はですね、尾道市三次町出身の彫刻家になります。公募展の日展や日朝展などで評価されまして、戦後は広島の平和公園をはじめ東京や沖縄など各地に野外彫刻を多く制作しています。また東京にある多摩美術大学の教授を務めるなどしまして、後進の育成にも尽力しました。1988年には文化勲章を受章していまして、尾道市名誉市民、広島県名誉県民にもなっています。
はい、ね、今その円壺活動彫刻美術館では生誕120年記念展、円壺活動野外彫刻、彫刻でつながる景色、
はい、
この展示が行われているんですね。
はい、先ほど言ったように多くの野外彫刻を手掛けていまして、うん、その広島の平和公園にある作品は平和記念像といいます。その作品をはじめとするこう夢とか、あと平和の願いが込められた作品たちはですね、こう歴史を伝えたり、町のシンボルとしてこう時にこう待ち合わせ場所なんかになったりして、うこう時代を超えて日常の中でも愛されて親しまれてきました。
はい、
こう市内でも見ることができまして、知っている方も多い、ここの島並み交流館のスタジオから見えます、はい、渚の女神や、うん、商業会議所記念館前にある大黒天、うんうん、こちらの方、円壺先生の作品だったのって言われる方もいらっしゃるんですが、
はい、
そしてもちろん三次町内 の作品などですね、学校とか施設内の作品を除きますと9体ほどこう歩いて自分でこう見に行くことができる彫刻作品があるんです。
そうなんですね。
そうなんですよ。では美術館の展示室とかに飾られる作品ではなく、うん、
はい、
こう風景とともに見る作品をですね、円壺はどのように制作したのでしょうか。今回の展覧会はですね、少しでも街にある作品について知っていただければと思って企画した展覧会になります。
ああ、そうなんですね、はい、で展覧会では具体的にどういった作品が見れますか。
はい、チラシの表にですね、うん、ホームページとかにも出てるんですけれども、はい、夢に乗るという作品がありまして、うん、これは川と山が背景に映っていて、魚の背にラッパを吹いている子供が乗っている、ちょっと可愛いブロンズ像になります、
うん、はい、
この作品はですね、実は三次町の東上川辺橋の欄干に設置されている作品になるんです。
おー、
はい、で実はですね、美術館の周りの記念公園とか、あと広島の子ども文化科学館前にもですね、魚の背に乗った子どもの像が同じ形のものがありまして、うんうん、設置されていまして、今回の展覧会でも石膏像と木彫を展示室内に展示をしています。
はい、
よく見るとですね、うん、 それぞれ子供が持っているものとか、はいはい、子供の人数が違ってまして同じ魚と子供でも、
うん、
欄干のものはラッパを、科学館のものはあの鳥がこう鳥をこう子供が抱えている像になっています。石膏像はあの2人の子供が制作されていて、
はい、
それぞれですね魚に乗って未来にスイスイと進んでいく様子っていうのが表現をされています。なんかこうちょっとずつ違うのも面白いですよね。チラシの裏にあの木彫の作品もあの展示してるんですけど、これはあの鳥をこうガッとこう抱えてる、
はい、
作品になります。その置く場所によって円唾が作品をちょっとずつ置く場所のことを考えて変えていたっていうことが分かるんです。で今回はあの図面とか、あと小さい他の作品だと小さい試作の石膏像なんかも展示してありますので、
はい、
ぜひ実際にこう可愛い作品を見に来ていただけたらと思います。
はい、魚もなんかすごいなんて言うんだろうこの魚ちょっ と,
そうです、ね、
ちょっと金魚っぽいような形にも見える。
そうなんです、なんかこう熱帯魚っていうふうに言われてるんですけど、ちょっとヒレの大きい感じの、
そうですね、
ちょっと平べったいような感じのですね、
ね、これいろいろ見比べていくのもね本当に楽しいなと思いますが、はい、この展覧会、はい、いつまで開催されてるんでしょうか。また入館料とかお問い合わせ先も教えてください。
はい、会期は12月7日日曜日まで、休館日は月曜日となります。開館時間は午前9時から午後5時までとなっており、入館は午後4時30分までです。
はい、
入館料は大人420円、高校生310円、中学生以下と70歳以上の方は年齢が確認できるものをご提示により無料となります。
はい、
広報のみち9月号に招待券が載っていますのでご活用ください。
はい、
お問い合わせは円唾活像彫刻美術館、電話番号0848-762888までお願いいたします。
はい、そしてあの会期中は関連イベントが、ね、はい、あるんですが、もうこれも恒例ですね、コンサート、
ね、
はい、まずはコンサートについてお願いします。
はい、10月4日土曜日午後4時から広島交響楽団のアンサンブルコンサートが開催されます。
はい、
会場は円唾活像彫刻美術館館内のエントランスホールで開催します。でチケットは一般前売り券1500円、当日は1700円、高校生以下は1000円となります。
はい、
当日はですねあのコンサートのため美術館は午後1時より休館となりますのでご了承ください。
はい、
詳しくはあの当館のホームページにてお知らせしていますのでご確認ください。芸術の秋にこう弦楽器の美しい調べと一緒にですね、彫刻作品ももちろん館内も見ることができますので、はい、お楽しみください。
いいですね、はい、秋の、ね、時間を
ゆ
ったりと過ごしていただく。
そ,、ね、
そしてこのワークショップがすごくいいなと思ったんですが、
はい、
2回ありますね。
そうですね、はい、10月の26日日曜日に陶芸体験のワークショップ、11月9日日曜日に藍染め体験のワークショップを実施の予定となっております。
はい、
場所は円唾活像彫刻美術館、美術館の横のあの創作棟になります。
うん、あの横が創作棟なんですね。
そうなんですよ、ちょっと別棟で建物がちょこっとあるんですけど、あそこの中があの体験とかいろんなことがあのできるような、工作とかができるような場所になってます。
そうなんですね、
はい、
はい、
こちらのワークショップ定員はそれぞれ15名までで、参加費は1500円です。
うん、
参加を希望される方は円唾活像彫刻美術館までお電話にて事前の予約をお願いいたします。
はい、
こちらもホームページにて詳しくお知らせしていますのでご確認ください。この2つのワークショップはですね、やっぱり世界に1つだけの、同じものができないので、1つだけの作品をこう作って秋楽しんでいただけたらと思っています。
いやちょっと陶芸もいいし藍染めもいいなって、ちょっとなんかやってみたいなって、ね、なかなかねこういう体験ってあのこういうことがないとできなかったりするの で、
ね、
わいいなと思いました。ぜひねこちらもあのお早めにお申し込みいただければと思います。はい、はい、では最後にラジオお聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、今回は展覧会に合わせまして尾道市内で見ることのできる円唾活像の作品マップを実は制作いたしました。
お、
はい、美術館で無料で配布しております。
ええ、
お散歩がてらこう街にある彫刻について知ってみる機会となると思うので、ぜひこの秋に美術館へお越しください。
はい、ちょっと涼しくなってくるとね、こうやって歩いてみたいなと、はい、
そうですね、
彫刻見ながらね、探しながら歩いてみたいなという方はね、はい、ぜひこのマップもご活用いただければと思います。はい、はい、今日は円壺活動彫刻美術館の学芸員でいらっしゃいます松本かな子さんに、尾道市合併20周年記念生誕120年記念展円壺活動野外彫刻、彫刻でつながる景色についてね、ご紹介をいただきました。松本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。